ありがとうございました。それでは今朝は、主よ、私を祝福してくださいと題して、小金井福牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読いたします。本日の聖書箇所は、第二列王記2章6節から14節までです。旧約聖書578ページになります。新改訳聖書の578ページ下の段です。第二列王記2章6節から14節まで。それではお読みします。エリアは彼に、ここにとどまっていなさい、主が私をヨルダンへ遣わされたからと言った。しかし彼は言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして二人は進んで行った。預言者の共柄のうち50人が行って、遠く離れて立っていた。二人がヨルダン川のほとりに立った時、エリアは自分の外套を取り、それを丸めて水を打った。すると水は両側に分かれた。それで二人は乾いた土の上を渡った。渡り終わるとエリアはエリシャに言った。私はあなたのために何をしようか。私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。するとエリシャは、ではあなたの霊の二つの分け前が私のものになりますようにと言った。エリアは言った。あなたは難しいことを注文する。しかし、もし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことがあなたに叶えられよう。できないならそうはならない。こうして彼らがなお進みながら話していると、なんと一台の火の戦車と火の馬とが現れ、この二人の間を分け隔て、エリアは竜巻に乗って天へ昇っていった。エリシャはこれを見て、我が父、我が父、イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んでいたが、彼はもう見えなかった。そこで彼は自分の着物をつかみ、それを二つに引き裂いた。それから彼はエリアの身から落ちた外套を拾い上げ、引き返してヨルダン川の岸辺に立った。彼はエリアの身から落ちた外套を取って水を打ち、エリアの神、主はどこにおられるのですかと言い、彼が再び水を打つと、水が両側に分かれたので、エリシャは渡った。
皆さん、おはようございます。金曜日から大阪城で、大きな大会が持たれています。今日まで3日間ですけれども、昨日、中高生と大学生のみんなと一緒にですね、行ってきました。たくさんの人たちが、土曜日の午後ということもあってですね、たくさんの人たちが席を埋め尽くすようにして、大方7割、8割方も埋まっていたと思います。そしてステージの奥には千人クワイアの席があってですね、クワイアの方々が一緒に、ステージの方たちと一緒に、賛美する、そのような、もう賛美がずっと昨日は続いて、その後に、メッセージがありました。次から次へと出てこられたんですけれども、なんとその中にはですね、今の時の人、阪神ファンには欠かせない、マット・マートンが来られたんです。本当だったら今頃は名古屋にいるんですけどねと言って、ちょっと残念なような、嬉しいような、名古屋に行かなかったから、負けてしまったから今ここに来てくることできましたと言っていましたけど、今日もね、いらっしゃるそうです。で、なんと、来られた方たちにはサインボール100球ね、用意したサインボールが、当たるかどうか分かんない、昨日は誰もここから行った、教会から行ったメンバー当たらなかったですけれども、用意されているそうで、今日午後も、ね、マイクロバスが出ますから、行きたい方はぜひ行かれたらいいと思います。別にマートに会うわけに行くわけではないですけれども、素晴らしい、本当に祈りによって支えられて迎えられているなということを思わされました。教会の皆さんの中にも何人か行かれている方がいらっしゃると思いますが、マートはその証しをしてくださったんです。そしてその証の中でですね、 まあ、自分は野球選手としてやってきた、その中で、野球は自分がしていることであって私自身を表すことではないんですと言っていました。野球は自分自身、もちろん自分は野球が大好きだし、プレーすることは大好きだし、そのロークは問わないけれども、これは私がしていることであって私自身を表すことではないんですと。まあ、それを聞きながらですね、この doing、 何をしているか、それが私たちの存在そのものを表しているのではないんだということを、こう達成して極めた人が言っている。これにマートの信仰は見たような気がしたんですね。自分の存在は神様にあってあるんだと。どんなものだっても自分の存在を神様の前で愛されていると喜んでいる。でも自分のしていること、これは神様が祝福してくださっていることなんだと、こう doing と、そしてどうあるか、ビーイングとは、はっきり分けてですね、受け取っているのをこう聞きながら、ああ、すごいなーって、どこに行ってもこの姿勢は変わらないで神様を仰いでいくんだろうなと思って、聞いていました。そして昨日は中高生のメンバーに新しくですね、高校生の男の子が加えられて、一緒に行ったんです。この男の子はですね、ずっと、しばらくこの教会に礼拝以外ですけれども来ていました。で、彼はそのメッセージを聞いて、私たちはアリーナ席もいっぱいだったので、ステージ上に上がってですね、上のステージにいたんですけれども、スタジアム席です。もうかなり階段降りていかなければアリーナに降りていけないんですが、招きの時にね、降りていったんです。一人でね、パツパツパツと降りていったんですね。で、上からよく見えるのを見ていたんですね。で、しばらくして帰ってきて、で、カウンセラーという人がアリーナ席にはいて、招きに応じてきた人にこう一緒に祈ってくれるという人が中にいるんですけれども、そのある人に祈ってもらった。なんとその彼のために祈ってくれた方がですね、カウンセラーが、マサル君というカリシャの同級生、KBI 生だったんです。この方はですね、ずっと彼のことをマサル君、ゆかりさんから聞いて祈っていたんですね。祈っていた魂が自分のところに来てですね、オノエス AI 教会です、高校1年生、言って、そして祈ることができた。1万人近くですか、いる中で、本当に神様のなされることはすごいなというふうに、みんなで感激したんですね。一緒に後でご飯食べて帰ってきたんですけれども、本当に神様はなされることは不思議なことだなというふうに、思わされています。不思議なことといえばですね、今朝、特別賛美してくださった小山明子先生は、私は、この教会に来る前から知って、いたんですね。この教会にも来られたことがありますが、アルゼンチンから日本に来られた宣教師ルイス・ヨナミネ先生は、私の母教会で一緒に働いていました。で、しばらくして導かれて横浜に行ったんですね。で、横浜で、すでに宣教師が群れを作っていたところに使わされて行ったんですけれども、まだ群れができない頃、私はよく手伝いに行っていたんです、与那嶺先生のところ、横浜に。それがやがての堺シャローム教会になっていったんですが、当時まだ、TCU にいた東京神学大学、東京キリスト教大学にいた頃、愛子さんは、神学生として週末来ていた。結婚式にも行かせてもらいましたし、そして結婚してからですね、2000年になってからでしょうか、教会が街道建築されて、カレンダーが教会に、確か堺シャロームに送られてきてですね、私はその堺シャロームでそのカレンダー見てたんです。尾上聖愛教会の、新幹線から見えるんです、大きい教会建ったんですと。あんまり興味関心なかったんですね。兵庫県の教会行くことないしな、綺麗な教会だなと。夜のね、中のライトアップした写真だったと思います、カレンダーになって。まさかね、自分がその教会に来ると思いませんでした。まさかこういう日曜礼拝でメッセージを取り継ぐようになるとは思っていませんでしたが、不思議な神様の手の運びの中でですね、神学校卒業してから太田先生に呼ばれて、スタッフで働くこと決まっていたんですけれども、週末ね、神学校だけじゃ卒業したらね、息が詰まっちゃうから、週末奉仕に行きなさいと。週末奉仕まで行くんですか、24時間働き通しだなと思ったんですけど、そんなところで来ることになりました。神様のなされることは本当に不思議だなと思います。この方は私たちの人生を 預かってくださっている方なんですね。信頼して今日も御言葉に耳を傾けていきたいと思うんですが、昨日たくさんの方々が前に出ていきました。いろんな形で、いろんな状況で私たちはイエス様との出会いというものを持っていきます。ある人はもう小さい頃から教会に来ていたという人もいるでしょうし、ある人は大きな問題を抱えて初めて教会に来たという人もいらっしゃるかもしれません。いろんな出会いがありますが、誰もがイエス様と出会ってイエス様を心にお迎えして救いを受け取った時にですね、おぎゃーという産声を、霊的なね、産声を上げるんです。右も左もわからない。でも神様がおられるということがわかった。イエス様が十字架にかかって自分のために命を捨ててくださったことがわかった。おぎゃーと生まれてからのスタートで、その後に私たちを、皆さんを、私を霊的な親として養ってくださった方がいたと思うんです。いると思うんですね。おむつを替え、ミルクを与え、そのようにして手をかけ、時間をかけ、愛情を注いで私の信仰を育ててくれた方が私にはいます。皆さんにもそのように生まれたばかりのクリスチャンである自分を養い育ててくれた方たちがおられると、自分の信仰の在り方に大きな影響を与えたと言える人でもあると思いますが、その人は皆さんにとってどんな人でしょう。私にとってまず思い浮かぶのは、私を救いに導いてくれたスウェーデンのその宣教師、イブセット先生です。時々ここでお話ししますが、大きな体で手を開いて、姉妹感謝ですねと言って、いつも喜びにあふれている先生でした。そしていつも主をこう、神様を礼拝している姿、賛美している姿が目に焼き付いています。この先生はドーナツが好きなんです。ドーナツよく食べて、そして油絵がとても得意だったんです。設計士をしていましたから、手が器用でですね、油絵を描くのが得意でした。実家には先生が描いた油絵何枚か置いてありますけれども、この先生はとにかく聖書にも通じて能力のある先生でした。聖書研究に長けていて、細かいですね、レジュメをよく作って、自分は日本語がよく読めないからローマ字で、そして日本語、そして聖書の箇所、そしてその聖書研究の内容、そういうレジュメをいつももらって聖書研究していたんです。去年のクリスマス、毎年クリスマスのカードが送られてくるんですが、そのクリスマスのカード、今年は大きなこう包みが届いたんですね。大きな封筒が、いや、なんだろう、クリスマスカードにしても大きいなと思って、ポストからね、こう引き出してみたらですね、その中にカードと一緒に懐かしい、レジュメが入っていたんです。何冊かもう本になっているんですけれども、その本になった綺麗なものの抜粋をコピーして送ってきてくれたんですね。ルカの福音書からだったんです。イエス様の降誕のところ、それがどんな意味があるか、聖書的な意味がどういう意味があるかというのを、懐かしい自分が学んだ頃のそのレジュメが送られてきて、私はそれを見ながらですね、しばらくじーっと見ながら、こう涙が溢れてきたんです。それを見ながら、自分はここで救われ、ここで養われたんだなという懐かしさが内側からこう込み上げてきたんです。クリスチャンにもアイデンティティというのがあると思うんですが、養い育てられたところというのは、やはり自分にとってのもうこうホームタウンというか懐かしいところなんですね。いろいろなところを経てきて、頼るよりも頼られる、だんだん責任が伴い立場が与えられてくる中でですね、その当時救われておぎゃーと言った頃の自分がこう呼び覚まされたんで、それを見たときに、そして、私はここでこの御言葉で養われたんだということを、もう一度自分の原点というものを思い返されたんです。何かそれを見るときにですね、遠く年老いた私の霊的な父親ですけれども、年老いてスウェーデンにいるその先生がですね、頑張りなさいというふうにメッセージをかけているようにも感じたんです。すごく慰め、励まされました。もう一人はですね、この酒井シャロームのその最初の土台を築いたルイ先生の奥様、マリーサ先生でした。当時その群れがなるまでにいろいろなところを先生たちは通られてですね、私はこの家庭の中によく遊びに行かせてもらったんです。そしてそこでいろんなことを学ばせてもらいました。 もうあと1ヶ月もすればこの家を出ていかなければならない、そしてもうどこにも行く当てがないという状況の時もあったんです。経済的にも大変でした。その中でですね、私はどうするのかなと思って、見ていたんです。御言葉が語られて、それがただ言葉だけではなくて、この実生活の中で神様の約束がなっていくということをそばで見させていただきながら、この先生たちの在り方を見てですね、そばで見させていただいたんですね。そこが神様が奇跡を起こしてくださって、家が与えられ、またどんどん状況が開かれるということをそばで見せてもらったんです。語られたことを聞いてそうかではなくて、それが実際になっていくのを目で見て体験させてもらったんですね。ああ、神様はこうやって働くんだなということを私は間近で見て、学ばされました。最後の礼拝の時にですね、目に涙をいっぱい浮かべて、ナオミさん、私アルゼンチンに帰りますと言われたんです。私は突然のことで意味がわからなかった。なんでこんな急に帰ってしまうんだろうか。その姿を思い出しながら、そして時々そのいろんな交わした会話を思い出しながらですね、あの時には分からなかった、でも今になったらあの言葉の意味が分かるということがあるんです。それは自分が、少なからず主にあって成長させてもらえたというところにあるかもしれません。言葉の意味が、あ、こういうことだったのかなということが分かる。導いてくれた人たちが目の前からどんどん取り去られていった中に、心もとない中に必死になって今までやってきた、そういうことを思いながらですね、ある時私たちにはこのような死と仰ぐ、または心の拠り所とする、その先頭を切る自分の前を行く人が自分の前から取り去られるという時がやってきます。今朝このエリアがエリシャから取り去られるというところを見てきましたけれども、自分を主の働き手として育ててくれた信仰の親であったエリア、死であると死として仰いできた方との決別、エリアと聞けばですね、代表的なのは天から火を呼び起こし、バールの神々を信じる人たちと対決したあの預言者のエリアです。偶像のはびこるイスラエルの国で神様の偉大な働きをし続けた人物、このエリアが間近で見ていたんです。エリシャはこのエリアがもういなくなってしまう、霊的遺産の継承というところで今日一緒に聖書を見ていきたいと思いますが、先ほど読みました2章の6節の少し前、1節からちょっと遡ってみたいと思います。2章の1節こうあります。主がエリアを竜巻に乗せて天に上げられるとき、エリアはエリシャを連れてギルガルから出て行った。エリアはエリシャに、ここに留まっていなさい、主が私をベテルに使わされたからと言ったが、エリシャは言った、主は生きておられ、あなたの魂も生きています、私は決してあなたから離れません。こうして彼らはベテルに下っていた。するとベテルの預言者の友柄がエリシャのところに出てきて彼に言った。今日主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか？エリシャは、私も知っているが黙っていてくださいと答えた。それからエリアは彼に、エリシャ、ここに留まっていなさい。主が私をエリコに使わされたからと言った。しかし彼は言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして彼らはエリコに来た。エリコの預言者の友柄がエリシャに近づいてきて彼に言った。今日主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか？エリシャは、私も知っているが黙っていてくださいと答えた。エリアは彼に、ここに留まっていなさい。主が私をヨルダンに使わされたからと言った。しかし彼は言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして二人は進んでいった。エリアは自分の働きの終わりが近づいて、いくつかの各地を巡りました。主が使わされたと書いています。ギルガルから出発して、ベテル、そしてエリコ、そしてヨルダンへと。 まあ、これ行く先々には預言者の共柄がいたと書いていますから、おそらくエリアが養い育てた預言者の、その共柄、仲間たち、まあ、弟子たちというんでしょうか、がこのベテルにもエリコにもヨルダにもいたであろうと考えられます。そしてこの終わりの時が近づいて主に使わされて、エリアはここを巡っていったんです。まあ、そこには別れの挨拶というものがあったんではないかと思います。神様の取り計らいで、これらの場所に自分が育てた弟子たちがいて、もう自分はいなくなる。けれど、教えたことをしっかり行うように、まあ、エリアの立場から励まし、激励の言葉を、このそれぞれの場所にいる共柄に送ったのではないか、と、まあ、想像ができるんですが、まあ、主から語られるべきメッセージがこの時あったんでしょう。迎える側もですね、心積もっていたんです。もうすぐエリア先生いなくなってしまう。そして迎えていた。主が竜巻に乗せてエリアを手に引き上げれる時が近づいている。エリアはギルガルを出て、主が導かれるからといってベテルに行きます。そして、エリシャには、あなたはこのギルガルで留まりなさいよと言うんですね。けれども、このエリシャは、いいえ。私はあなたについていきます。私は決してあなたを離れませんと言ってついていくんです。そして行った先、ベテルで、その預言者の友達がですね、エリシャのところにやってきて、知ってる、あなたのね、先生は今日取り去られるよと。で、エリシャは答えて言うんですね、知ってるけど今は黙っていてください、そっとしておいて。そしてこのベテルから今度はまたエリコへ行くんです。同じ会話がなされます。エリアは、あなたはここで留まっていなさいとエリシャに告げます。エリシャは、いいえ、私は決してあなたから離れません、ついていきます。そして行った先で、あなたの主人を取られるの知ってる？と聞かれ、いや知ってるけど黙っていてくれ。そしてまた次にヨルダンへと、この箇所を巡りながら同じ会話がこう続いていくんですね。エリアは、あなたはここで待っていなさいと言いますが、エリシャは、いいえ、私は決してあなたから離れませんと言って、エリアから決して離れなかったんです。まあ、決して、いいえ、私は決してあなたから離れませんという言葉で、思い起こす聖書の人物がいるんですけれども、代表的なのはヤコブではないかと思います。創世記のヤコブですね。神の人と格闘して、もうすぐ川を渡って、自分の故郷、ふるさとに帰るときに、ヤコブは家族をみんな川の向こう側に渡した後、一人こちら側に残ってですね、神の人とこう格闘するわけです。ももの使いがおられて、ヤコブはそれ以来びっこを引くようになったとありますが、その時に神の人は、私を去らせなさいと言うんですが、ヤコブは、いいえ、私はあなたを去らせません、私を祝福してくださらなければと言って、しがみつきます。この時にやり取りが、まあ、あるわけです。あなたは何という名前か。ヤコブです。ヤコブは押しのける者という意味ですね。押しのける者。ヤコブは双子のお兄さん、エサウのかかとをつかんで出てきました。騙す者という意味もあるそうです。このヤコブという名前を取り去って、神様はここでイスラエルという新しい名前をまくださるんです。いいえ、私を祝福してくださらなければという、このしがみつく。もうすぐ裏切ったエサウのお兄さん、エサウと会わなければならない。裏切った時の自分が、あるわけですね。それを克服してエサウに会わなければならない。その時に、ヤコブは必死になって神様の祝福を求めたんです。まあ、もう一人は、ルツですね、ルツ。ルツは、モアブの地の女性でしたけれども、イスラエルからやってきた、家族の息子と結婚します。でも、息子が死んでしまって未亡人になるんですね。そして、姑のナオミが、その故郷に帰る時に、あなたはもうモアブの人からここにいなさいと言うと、いいえ、私はあなたについていきます。あなたの住まわれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神と言って、こう一生懸命ついていくんですね。そしてやがてこのルツは、3代目に、イスラエルの王になるダビデ王が、このルツから、ルツの家系からこう生まれるんです。ヤコブ、ルツ、またここに出てきた、エリシャ。私はあなたから決して 離れませんというこだわり、求め、これがどこからこう生み出されてきたのか。エリシャは神様に近い人に近くあることを願いました。それは彼の内側に霊の渇きがあったからです。もうすぐエリア先生が取られてしまう、その後継を担っていく自分が、その働きの主のことを成していく、その働きの力が必要である。それだけ置かれている状況は劣悪だったんです。大変な戦いがありました。エリシャは霊の渇きがあった。それは、そしてエリアの持っている霊的な力の源が何であるかということを知りたいだけではなくて、エリアを用いられている神のすべてを知りたいという願いの表れでした。そして二人はヨルダン川を渡るんです。とどまりなさいと言うけども、ついてくるエリシャ。そして最後ヨルダン川を渡ります。そしてその川を渡るときのことですね、2章の7節8節を今見たいと思いますが、2章の7節8節、預言者の共柄のうち50人が行って遠く離れて立っていた。2人がヨルダン川のほとりに立ったとき、エリアは自分の外套を取り、それを丸めて水を打った。すると水は両側に分かれた。それで2人は乾いた土の上を渡った。不思議なことが書いています。エリアは自分の外套を取って、それを丸めてですね、水を川の水面をパシッとこう打った。すると水が両側にさっと分かれたというんです。そして乾いた土地を2人は渡ってヨルダンの東側に行ったんです。まあ、これは象徴的な出来事だと思いますね。モーセの杖上げられた時に海が割れた、またはヨシュアが約束の地カナンの地に40年の荒野を過ぎて入る時に、あの契約の箱を担いだ祭司が一歩足を入れた時に水が割れた。まあ、同じようなことがここで、起こったんです。ヨルダン川を渡って初めてエリアはエリシャに面と向かってですね、もうすぐ自分が天に上げられるということを告白しました。続けて9節10節見たいと思いますが、9節にこうあります。渡り終わるとエリアはエリシャに言った。私はあなたのために何をしようか。私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。するとエリシャは、ではあなたの霊の2つの分け前が私のものになりますようにと言った。エリアは言った。あなたは難しい注文をする。しかしもし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことがあなたに叶えられよう。できないなら、そうはならない。とどまっていなさいと言い続けたけれども、執拗に自分についてきたエリシャに向かって、あなたには何か求めがあるでしょう。私はもうすぐいなくなる。その前に私にそのことを告白してごらんと。ここまでついてきたのだから何か理由があるでしょう。その必死な姿を見て、私はあなたのために何をしようかと言われたんです。取り去られる前に言ってごらん。エリシャは答えて、あなたの霊の2つの分け前が私のものになりますようにと言うんです。この霊の2つの分け物っていうのは2倍の祝福ですね。長男、長子だけがこれを求める権利があったそうです。2倍の祝福、霊の2倍の祝福を私に与えてください。エリア先生がいただいている主からの油注ぎ、その2倍を、エリア先生の2倍を私に与えてください。霊の力に満ちた指導者であるエリアの後の働きを引き継いでいかなければならない。それは2倍が必要だとエリシャはこのことを求めました。エリアは言うんです。あなた難しいことを言うな。この言葉は、その権利は神様は持っておられる、私はどうこうできることではない、そういう領域ではないんだと。 いう意味を含んでいたと思います。あなたは難しいことを言う。けれどもし、私があなたのところから取り去られるときに、あなたが私を見ることができれば、そのことがあなたに叶えられよう。すべての主権は神様にあるから、神様が与えられるかどうか待ちなさい。なぜエリシャはこのようにしつこく求めたのか、そして願ったものを受け取ることができたのかどうか。霊的な遺産が継承されるときにどんなことが起こったか、またどんなことが求められるのか、神様がどんな技をなされるのか。その第一番目は、別離の痛みは神の臨在へ導くです。別離の痛みは神の臨在へ、私たちを導きます。11節から続けて、書いています。11節、こうして彼らがなお進みながら話していると、なんと一台の火の戦車と火の馬とが現れ、この二人の間を分け隔てて、エリアは竜巻に乗って天へ登っていった。エリシャはこれを見て、我が父我が父、イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んでいたが、彼はもう見えなかった。そこで彼は自分の着物をつかみ、それを二つに引き裂いた。それから彼はエリアの身から落ちた街灯を拾い上げ、引き返してヨルダン川の岸辺に立った。彼はエリアの身から落ちた街灯を取って水を打ち、エリアの神、主はどこにおられるのですかと言い、彼が再び水を打つと、水が両側に分かれたので、エリシャは渡った。エリアとエリシャが話をしている最中に、大事な話をしていたんです。祝福をください、求めなさいというその会話をまあしていたんですね。その大事な話をしていたすぐ後に、一台の火の戦車と火の馬がエリアと自分との間に割って入ってですね、ザーッと、見えない間にザーッとこう、天に引き上げてしまった。私一度トンビに襲われたことがあるんですが、皆さんトンビに襲われたことある方あんまりいないと思うんですけど、海辺でね、お弁当を食べてたんです。そしたらトンビがピューって上飛んでたんですね。で、まあ飛んでるな、でもこれね、みんな美味しいねって食べてた。海は綺麗、空は綺麗って、ぼーっとね、お弁当食べてたんですね。サンドイッチ持ってたんです。で、こうやって友達と話をしていたら、ザッとね、ここ、視界に入るか入らないか。持っていたサンドイッチをね、さらわれたんです。それぐらい早かったかどうかわからないけれども、エリシャと自分とエリアとの間にですね、火の戦車と火の馬が入ってきて、ザーッと天に上げられていってしまった。いつかはいなくなると思っていた。でもこのタイミング、この中で、この時に、もう何とも言えず目で追うしかなかったでしょう、エリシャは。エリシャは叫ぶんです。もうエリアが見えなくなって。エリアは火がつきものですね。火を呼び下し、この第二列王記の一章にもね、火を呼び下しと書いていますが、最後は火によって、天に上げられてしまった。聖書の中で死を見ず天に上げられたのは、エリシャとエノク、創世記に出てくるエノク、この二人です。見失ってしまった悲しみが、または動揺が、エリシャの心に満ちたと思います。そして彼は衣を裂くんですね。うわ、悲しみの表れです。感情の表れを衣を裂く。ああ、エリア先生が取られてしまった。これからどうしたらいいんだろう。覚悟はしていたけれども、火の戦車は竜巻ではなかったですが、私自身もですね、心の拠り所としていた、ああ、この人についていけばと思う人が次から次へと、取られて、行ったんです。あの時のことを思い出すですね、でも神様がおられるんだなということがよくわかりますが、次々と心の拠り所としていた、ああ、この人がずっといてくれたらなと思う人が、こう、母国に帰り、いなくなってしまった。もう頼ることができないんです。もちろん神様に頼りますが、神様は見えないし、すぐに答えてくれないと思っているから、心もとないんですね。目の前にいる人は見えるし、話したらすぐ反応返してくれますから。 もう頼れない、頼る人がいなくなってしまった。エリシャは先陣を切って勇敢に進むエリアの後ろ姿を見て育ってきました。こんな場合はこうすればいいのか、ああ神様はこのように働かれるのか、見て学んできたんです。まだまだ心もとなくて助けが必要と思うのに、その傘が取られてしまう。今度は自分がその傘になっていかなければならないけれども、嘆いていてもですね、状況は進んでいかなければならないんです。待ったなしなんです。現実があります。そのようなところを通されて、人を介してではなくて神様に直接頼るということを私たちは学ばされていきます。人への依存から独立することは、神様と人と人への責任を果たしていく大きなステップ。痛みがあるけれども、辛さがあるけれども、そこが私たちの次のステージに上げられる成長のステップにもなっていくんです。実践的な厳しい訓練ですけれども、これから神様に従おう、後についていこうというものにとっては、徹底的に個人として体験していかなければならない、通らなければならないところであると思います。イザヤ書の2章の22節には、鼻から息をする者に頼るなという言葉があります。鼻から息をする者に頼るな。私に頼りなさい。私のところに来なさい。人を頼みにしないで、私のところに。時々ですね、この言葉が当時の私にこう巡ってきたんです。ああ、また人を頼ってないだろうか。もちろん頼るところは頼ります。でも肝心なところは必ず神様と密接につながっていかなければ、力がいるんですね。でもそこにいつも立っていけるように、立っていけるように、神様は私たちをこう押し出されて、いきます。エリシャにとってエリアが取り去られることは痛みがありましたが、このことはエリアを用いられた主の聖霊の技を、今度は自らが豊かにエリシャ自身が体験するということにつながっていきました。今まで見ていてエリアを通して知っていましたが、今度は自分自身を通ってそのことがなっていくんだということを知る、体験するところにエリシャは導かれていっていきました。つながっていきました。イエス様ご自身も最後の晩餐の時に、もう自分がいなくなるということがイエス様は分かっておられてですね、弟子たちに言ってるんです。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。もし行けば私は助け主、聖霊をあなた方のところに使わします。私が去っていくことはあなた方にとって益だ。弟子たちはね、分からなかった言ってる意味が、イエス様去っていくってどういうことだろう。でもその数時間後には、イエス様十字架につけられて自分たちの目の前でこう殺されてしまうわけです。後になってこの言葉の意味が分かる。別れというものは、特に自分を育ててくれた主となった人、また自分を導いてくれた人、その別れというのは、自分がよりどころとしていた人たちの別れというのは、もっと直接的な神様の臨在、その人が取られることによってですね、私たち自身を直接的な神様の臨在、聖霊の満たしの中に私たちを導こうと働くんですね。その人ではない、主の臨在のところにいらっしゃいと言って、その別れが私たちをそこに運ぼうとします、働きます。そして第2番目は、どうしてもという、どうしてもと最後までです。どうしてもという、私は決してあなたから離れません、私を祝福してくださらなければという、どうしても1回2回じゃないんです。エリシャは3回最後までそこを貫いていったんですね。エリシャはどうしてもエリアから離れずに求め続けました。ヤコブもそうでした。ルツもそうでした。神の人が晒せよと言うけど、私を祝福してくれなければとしがみつきました。未亡人になったルツもそうでした。 いいえ、私は変わりません。私はあなたについていく。あなたの神は私の神です。ナオミとのこの姑のナオミとの付き合いの中でですね、このルツの信仰というのが育まれていたのがここから分かります。皆さんはこんなふうに粘ったことがあるでしょうか。まあ、1回2回ふるいにかけられるんですね、同じこと。うわ、ふるわずに最後まで握って離さない、これぐらいのしつこさを持って、粘ったことがあるでしょうか。うわー、手離されて、やっぱりまあまあ自分でちょっと整理しとこうかな、ではなくてですね、絶対に神様このことを祝福してくださらなければ私はあなたから離れません、そのように粘ったことがあるでしょうか。エリシャは行く先々3回とも、とどまりなさい、とどまりなさい、とどまりなさいって言われ続けたんですから、エリシャはね、へこんだと思います。なんでこの思いを知ってるはずなのに、なんでとね。でもその言葉を抗うようにですね、なんでと思うけれども、でも、ついていきます。ついていきます。1回、2回ともかく3回とも。もうやめておこうかな。言われる通りにしとこうかな。ついていきたいという思いを諦めて言う通りにとどまってもよかったんです。でもその言葉を受けて自発的についていきました。自発的についていったんです。エリアもね、これを許してるんですね。このような瀬戸際というんでしょうか、右か左か、このような瀬戸際に私たちも置かれることがあると思うんです。エリシャはどうしても逃してはならない主からの霊的祝福を受け継ぐそのチャンスが、時間がもうないということを知っていました。時が迫っている。そしてこの霊の力の秘密を知りたいと願う人の危機感というんでしょうか、その危機感というものがエリシャを駆り立てていったんですね。ただがむしゃらに一心に求めたんです。これスマートにことを済ませようと思ったら絶対こうはできないんですね。一心にがむしゃらにこれでなければと言って、まあ、私たちは大きな節目、まあ、その節目とはエリシャのようなこの危機感というところからやってくるかもしれません。さまざまなところでこの節目、ここどうしたらいいかな、ここ一番ということがこの信仰生活の中で、あると思うんです。ここ一番、この時にこの信仰がいります。エリアからエリシャの新しい時代に抜け出ていくためには、大きな力、新しい時代が生み出されるには大きな力がいったんですね。ここ一番という時、この信仰、エリシャやヤコブやルツのようなです。まあ、波風立たせずですね、摩擦を起こさず、言う通りにギルガラにとどまっても、あるいはベテルに、エリコにとどまることもできました。けれどももしあそこにとどまっていたら、これを受け取ることはできなかった。まあ、聖書の世界で私たちの現実でもしということはないんですけれども、まあ、思うんですね。もしとどまったらどうなったんだろう、歴史は変わったのかな。もしそのままとどまっていたならば、この世界を見ることはなかったんです。そこに留まっていては見出せない領域というものがあります。ヤコブもそうです。神の人と格闘して使わず手を離すことができた。ルツも育った地に残れば平穏な生活が送れることは想像に難くなかったんです。でもそれを置いてついていく、私を祝福してくださらなければという一心でしがみついて、離さなかった。まあ、周りが見えないとも言うかもしれません。もう一心ですから、もうそれだけ。そうしなければならない、そこに押し出される時が、私たちの信仰生活の中に必ずやってきます。あるいは教会の歴史、教会の歩みの中に、 みんなが一丸となって、今こそ神様と一つになって祈っていかなければならない時というのがあります。まあ、自分で整理して手を打って決着をつける、納得してしまうのではなくて、がむしゃらに必死になってならなければならない。常識的なあり方だけでは見出すことのできない神様が用意されている世界がその先にあるからです。これがなくてはならないという渇き、霊的な渇望が起こされるからここの求めにやっていきます。主が満たしてくださらなければならない。他のものでは代替することができない。だからこれだけを一心に必死になって求める。その求めを皆さん、されたことがあるでしょうか、またしておられるでしょうか。今現在その中におられる方もいらっしゃるかもしれませんが、同じイザヤ書の中にこういう言葉があります。私は秘められている財宝と密かなところの隠された宝をあなたに与える。それは私が主でありあなたの名を呼ぶ者イスラエルの神であることをあなた方が知るためだと。隠されている、秘められている財宝、隠されている宝、それを与える。それはあなたが、私が主であることを知るためだと。まあ、財宝とか宝というのは、簡単に見つけるところにはありません。見つけることができません。まあ、宝箱を埋めてですね、見つけられないより奥奥深くに今埋めるんです、みんな。子供の頃、された人も多いんじゃないかと思うんですけど、後でどこに行ったかわからない、掘り出そうとしても。それぐらい深くに埋める。ちょっと掘ったぐらいではね、見つけられないんです。何回も何回も掘りながら、忍耐強く。そうすると、まあ、カツンと、その宝箱を見出す。秘められて隠されたところに置かれている。何もない、やっぱりなかった、と思うようだけれど、確かに神様は私たちにこのようなものを与えてくださる。それは私たちが神様が主であることを知るためだと。私は確かにあなたの祈りを聞いてそれを知っていたよ。私はあなたのためにそれを用意している。いいえ、私を祝福してくださらなければとは、霊的領域を超える、一線を超える、そこに立たなければ見えてこない世界です。ああ、やっぱり神様は備えてくださっていたと受け取ることができる、主からの祝福、油注ぎ、霊的遺産です。まあ、ヤコブはどうだったでしょうか。話さなかった。そして、押しのける者というヤコブの名前ではなくて、イスラエルという名前を神様からいただきました。また、ルツは、ボアズと結婚してですね、オベデが生まれ、エッサイが生まれ、そしてダビデが生まれて、イエス様の家系図に加えられていったんです。最後まで、どうしてもと言って最後までこれを諦めずに求め続けていく。そこで開かれていく扉がある。神様はそこに空っぽのものでなくて、秘められた宝、隠された財宝を用意してくれていると言います。これを求めていきたいと思います。そして第3番目。それは危機的な時代も主のバトンは継がれるです。危機的な時代も主のバトンは継がれる。エリシャはエリアが取られた後にエリアが着ていた街灯を見つけて拾います。まあ、ひらひらひらーっと上から、ね、落ちてきたのか、まあ、落ちた街灯を拾うんです。そして先ほどエリアと一緒に渡ったヨルダン川の岸辺に立ちます。もう隣にエリアはいないんです。一人。そして、何を思ったか、まあ、さっきエリアがしたことと同じことをエリシャがするんですね。その街灯を丸めて、ヨルダン川の川をピシッと打ちます。丸めて打ちました。でも、何も起こらなかったんです。やったけれども。火の戦車がエリアを連れ去って、連れ去ってしまったその天を見上げて、エリシャはこの時叫ぶんです。エリアの神、主は、 どこにおられるのですか？と叫びます。エリアはどこにおられるのですか？ではなかったんです。エリアの神、主はどこにおられるのですか？です。人にではなくて、神様に直結した訴えの声でした。そして、同じようにまた再び、街灯を持って丸めて水を打つと、今度は水が両側にさっと分かれて、その水が割れたんです。エリアがした時と同じことがここで起こりました。エリシャはそこを渡ります。あの偉大な指導者モーセ、その後引き継いだヨシュア、それぞれが奇跡によって割れた海、その割れた川を渡った、あの時と同じ神様が自分と共におられると、それを知るための追体験のような出来事だったと思います。歴史をなぞるようにして、自分もその祝福を確かに継承し、受け取った。このヨルダンが打つピシャッという音、この音、ヨルダン川を分けるその音は、新しい時代、霊的遺産が継承されて、次の世代へ扉が開かれた音のようでした。エリアと共におられた神様、神の霊がエリシャにそのまま臨むと、エリシャも同じような力ある預言者となっていきました。まあ、危機的な時代だったんです。エリアもエリシャも置かれたこの時代。そのような時代に起こされた神の器でした。預言者にとってこの時代、生きることは異教的環境との戦いの連続だったんです。エリシャは自分が与えられている働きの大きさを強く意識していました。まあ、私たちもですね、現状を見れば、危機的な時代にあるなと多くの人がね、口々に言います。ちょっとあまりにも多すぎて鈍感になっているかもしれないですが、危機的な時代にあるな、人が人として生きていくのが難しい、誰もが感じていることです。そのような中、自分が神様を信じて歩むだけでも精一杯、もう他の人に構っている余裕は自分はないという、そのような状況がありますが、ましてやですね、その中で神様の証人として立っていく。暗闇の中にうずくまって好き勝手なことをしている人々があふれる中でですね、証人として立っていく。神様からメッセージを届けるということは、それこそ大きな力がいります。何かをするというよりも、この存在そのものが証をしていくということに力があるんですね。マートンが言ってたように、doing、何かをしてではなくて being、自分がどうあるか、神様の器として自分がどうあるかということを、この世の中に晒していく。イエス様の光、イエス様の宝を積んで、そのまま持っていく力がいるんですね。エリシャのような必死な求め、なぜあんなにしつこく求め続けたのか。それは、これがなくてはならない、他のものでは代替えが効かなかったからです。ちっちゃい子供見ていたらね、気に入ったおもちゃは絶対離さないですね。ごまかして、ああ、この子供、ね、あの子が欲しがってるから、これ取り替えてごらんって言っても、絶対離さないです。自分のこれでなくてはならないという。これでなくてはならないという、神様、あなたが祝福してくださらなければという、それ以外に変えるものがないんです。皆さん、今日ここにどんな求めがあるでしょうか。今まで祈ってきたけれども、諦めてしまったもの、やっぱりあれはちょっと違ったのかもしれない、自分で整理をしてですね、片付けてしまっているもの、いろんな問題を抱えながら、いろんな願いがありながらですね、願い求め続けたところ、みんなそれぞれにあると思います。そして、究極は、やはり神様がこの器に神様の霊を注いでくださるという渇望、その求めですね。自分の状態に光を当ててくれるんです。そして目覚めを起こしてくれて、 そして御言葉の権威に目を開かせてくれて、神様の技を行わせてくれる、この助け主なる聖霊なる神様をこの器に満たしてくださいと切に渇いておられるでしょうか。すべてはここから始まっていきます。それを求めたことがあるでしょうか。今しばらく御言葉に応答して祈っていきたいと思います。どうぞお立ちください。今朝主が語ってくださったところ、御言葉開かれたことを通してですね、今しばらく導きの中で応答して祈っていきたいと思います。それぞれのところで今声を出してですね、神様に祈りを捧げていきましょう。ハレルヤ様、ハレルヤ主よ、ハレルヤ様、感謝します。天のお父様、ここにあなたに乾いた魂があります。あなたを求めている一人一人がおります。私を祝福してください。主よ、私を祝福してください。私は乾いています。この器にあなたの霊を満たしてください。求めて祈っている者たちがここに集っています。主イエス様、あなたが私たちに与えてくださった助け主なる聖霊様が私たちの祈りを取りなし、今日私たちのその記憶を呼び起こし、また心にあるものを思い起こさせて、そこにあなたが語りかけてくださっている言葉を静かに聞き取っていきます。主イエス様、何か心に整理をつけてしまっていること、諦めてしまったこと、ああもう手放してしまった祈り、それらがあるならば、もう一度このことをあなたから握らせていただいて、あなたの前に持っていきます。主よ、私を祝福してくださらなければという、このしつこさを持って、あなたが置いてくださっている秘められている財宝と密かなところに隠された宝を与えていただきたい。それは確かにあると、私たちが諦めずに探し求め、叩き続け、求め続けていくことができるように、どうぞ主よ、あなたの信仰をこの場所に注いでくださいますようにお願いいたします。それは主が私たちの主であることを知るためだと、確かに私はその祈りを聞き、私はそのことを与えようと、あなたが待ち構えてくださっていますから、そこにたどり着く前に諦めることがないように、主イエス様、私を祝福してくださらなければというこの祈りを持って御前に出て行きます。その先にあなたが備えてくださっているものを手にした時に、私たちを通してあなたの素晴らしいご計画、御業がなされることを描きます。人知をはるかに超えた主の御業が私たちを通し、私たちの人生に形作られ、そしてそれが教会の働きへと広げられ、またそれが教会を立て上げていく力となっていくこと期待いたします。 この渇きを満たすことのできるお方は聖霊様、あなただけです。これでなければという渇望、まだ自覚があっても、まだ自覚がない、そのような中にあって主よと乾いていることを教えてください。そして求めの祈りを導いてください。お一人一人置かれているその生活の場において、あなたは小さな祈りもすべて聞いてくださっています。そして真実に応えてくださる主に期待していくことができるように、続けて私たちがその場所にとどまり続けて求めることができるように、お一人お一人をその祈りを導いてくださいますようにお願いいたします。諦めずに掘り当てていくことができるように、あなたは主ですから、私たちと伴い、私たちの声を聞き、祈りを聞いてくださるお方、私を祝福してください。今日ここから出発します。この1週間を、またこれからの歩みを、またこの教会にも、主よ、あなたが同じように求め続ける祈りの中で新しい躍動を持って前進していくことができるように導いてください。祈られたお一人一人の祈りに合わせて、愛する主イエスキリストの名前を通してこの祈りをお捧げいたします。アーメン。